午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、マス、CA です。2026年7月3日付のマス CA カテゴリから、厳選した12本の論文をお届けします。1本目は、ミハイル・エヌコルンサキスさん、チュンキット・ライさん、カイリン・ライさん、ジン・ジュンリさんによる、スペクトラリティ・オブ・ファクターズ・オブ・プロダクト・スペクトル・メジャーズ、積スペクトル速度の因子のスペクトル性です。この論文では、2つの集合の積がスペクトル集合であるとき、それぞれの因子もスペクトル集合と言えるのか、という問題に取り組んでいます。スペクトル速度というのは、簡単に言うと、ある数たちの集まりを指数関数に当てはめたときに、それが直交規定になるような速度のことです。驚いたのは、著者がこの問題をルベーグ速度だけでなく、フラクタルのような特異速度まで広げて考えたことです。特に、ある速度のフーリエ変換の0点が実数の下方部分群に含まれている場合に、積速度のスペクトル性が因子のスペクトル性と等価になるという強力な定理を証明しました。さらに、整数を和で1位に表現できる相補的ペアという概念を使って、区間の有限和という新しいクラスにおいてこの問題に肯定的な答えを出しています。また、これまで信じられていた弱収束に関する誤解を4分の1間通る速度などの具体例を使って鮮やかに否定した点も非常に鋭い視点だと感じました。2本目はマリア・クシアズキエビチさんとスワボ・ミルミハリクさんによるサマビリティ・オブ・フォーマル・ソリューションズ・オブ・サム・シンギュラー・パーターゲーションズ・プロブレムズ・イン・ディファレンシャル・アンド・モーメント・ディファレンシャル・イクエーションズ微分方程式およびモーメント微分方程式におけるいくつかの特異接動問題の形式的解の可方性です。この論文では、特異接動を持つ線形上微分方程式や、さらに一般化したモーメント微分方程式について、その形式的なべき級数解がいつ正則関数としてまとめられるか、つまり可方性があるかを詳しく調べています。普通に計算すると発散してしまうような級数をボレル変換やジェブレイジ数といった道具を使って数学的に意味のある解として救い出そうとするアプローチですね。特に面白いのが特異接動方程式の解であることと、そのボレル変換が2変数複素関数におけるある種の公式問題の解になることが同値であると証明した点です。これにより一見すると別物に見える上微分方程式と偏微分方程式が可方性というキーワードを通じて深く結びついていることがわかります。不均一項の増大度に応じて解の性質をきれいに分類しており、発散級数を制御しようとする執念のようなものを感じます。最終的に形式的な解が収束するか、あるいは多重可方的な性質を持つかという十分条件を明確に示した非常に骨太な研究です。3本目はカミーユ・プショルさんによるインプローブド・ポリノミアル・エスティメート・フォー・ザ・ルベーグ・コンスタンツ・オブ・ LEJA ・シーケンス・オンフィニテ・ユニオンズ・オブ・インターバルズ有限区間の和合におけるレジャ列のルベーグ定数の改善された多項式評価です。この論文では実数の区間をいくつか集めた集合におけるレジャ列のルベーグ定数について新しい多項式の上階を証明しています。以前からあったアンドリエフスキーさんとナザロフさんの評価をベースにしていますが、ここが面白いところで、最初の N このレジャ点の全体的な分離ではなく、グリーン関数のスケールに基づいた局所的な分離評価に置き換えています。パッキングの議論や端点付近とそれ以外の場所での評価を組み合わせることで、あらゆるレジャ列に対して一様に成り立つ新しい指数を導き出しました。具体的に標準的な例であるマイナス1から1までの区間などを含む場合、これまで最良とされていた指数は13分の4、つまり 3.25 でしたが、それを約 2.17 まで改善することに成功しています。近似理論における誤差の評価をここまで精緻に詰め切る姿勢には徹底したこだわりを感じますね。 4本目はマリア・ヘススカロさんとベジュン・パクさんによるウェイティド・エクステンションズ・オブ・スタインズ・テオアム・フォー・リネア&マルチリネア・オペレーターズ線形および多線型作用素に対するスタインの定理の重み付き拡張です。この論文では調和解析における重要な結果であるスタインの定理をより広い範囲に拡張しようとしています。もともとの定理はべき乗の重みに注目したものだったのですが、著者たちはこれをより一般的な重みのクラスやヘルツ空間、チェザロ空間といった異なる関数空間まで広げました。アプローチがとても巧妙で、関数を二進環状領域で分解して作用素の働きを局所的な部分とそれ以外に切り分けて分析しています。特に半径方向のハーディ型作用素を使って制御するという手法には非常に緻密な計算へのこだわりが感じられますね。結果として線形だけでなく多線型作用素についても重み付きの評価を導き出しました。これにより標準的なムクホプト理論だけでは不十分だった複雑な半径方向の因子を持つ粗い特異積分作用素などの解析が統一的なメカニズムで扱えるようになりました。理論的な枠組みを広げることでこれまで手が出せなかった作用素に光を当てた非常に実用的な成果だといえます。5本目はママテリカディルさんとカイボファンさんによるタイルズ&ウィークタイルズイン Z の PQ Z の PQ におけるタイルと弱いタイルです。この研究では異なる2つの素数の積を法とする巡回群において平行移動によるタイリングとより緩やかな条件である弱いタイリングの関係を詳しく調べています。背景にあるのはスペクトル集合であることとタイリングであることが同値だという有名なフグリード予想です。高次元では判例が見つかっていますが、有限アーベル群での成立条件を突き止めることは今でも大きな挑戦となっています。著者たちは正定値の弱いタイルが必ず通常のタイルになることを証明しました。その手法がとても巧妙でフーリエ解析でサポートを分類しベルサルテの線形計画法でサイズに厳しい制限をかけ最後に塩分多項式を用いた光弁マイヤーウィッツ条件で締めくくるという三段構えの戦略をとっています。特に特定の行列構成を排除してタイルの性質を導き出す流れにはパズルのピースを完璧に埋めていくような快感がありますね。これによりこれまで P の N のりなどの形までしか分かっていなかった同値性のリストに PQ という新しい形が加わりました。解析的な視点と幾何学的な視点が見事に結びついた結果といえます。6本目はルーカス・ランゲンさんによるユニフォーム・バウンズ・オン・ザ・ダンクル・カーネルダンクル角の一様融解評価です。この論文では任意の簡約ルート系におけるダンクル角とその同関数の一様な上解を導き出しています。ダンクル角というのは微分と共栄を組み合わせた演算子の共通固有関数でいわば指数関数を一般化したような存在です。これまでも特定の群や限定的な領域での評価はありましたがあらゆるルート系に対して厳密で一様な結果を出すことは長年の課題でした。著者は放物型部分群に関連した一回微分系に問題を変換しさらにフラグメン・リンドロフの原理を組み合わせるという非常に緻密なアプローチをとっています。特に係数行列の積分可能性が低いという困難を独自の変換で乗り越えていく手腕には執念すら感じますね。この結果によって変数が得意点に近づいても崩れない最適な評価が得られました。さらにこの成果を応用してダンクルの絡み合い演算子の表現速度に関する重要な予想を証明しています。具体的には多重度が正であればこの速度がルベーグ速度に関して絶対連続であることを示しました。調和解析における強力な道具を提供した非常に価値のある研究です。7本目はベトレフ・ミュラーさん、ラース・ニードルフさん、アンドレアス・ゼーガーさん、 ベッチ・ストーバルさんによるボックナー・リース・ミーンズ・オン・ザ・ハイゼンベルクグループ、ハイゼンベルク群上のボホナー・リース平均です。この論文では、ハイゼンベルク群におけるサブラプラシアンのスペクトル分解に関連したボホナー・リース平均の融解性について新しい結果を導き出しています。もともと、ユークリッド空間ではこのあたりの理論はよくわかっていたのですが、ハイゼンベルク群ではフーリエ制限定理がうまく機能しないため、従来の手法では限界がありました。そこで著者たちは、ハイゼンベルク派演算子の平方関数評価を用いるという非常に巧妙なアプローチを導入しています。特に、畳み込み角の得意サポートにあるジグザグ曲線に基づいて演算子を分解したり、ランク切り条件という特殊な条件をフーリエ積分演算子に適用したりしています。変数を固定するフリージングというテクニックを使いながら定常位相法で緻密な解析を行う様子からは解析学的な執念のようなものを感じますね。最終的に指数のデルタが最初の水平層の次元から1を引いて2で割った数よりも大きい場合にLP 空間で一様に融解であることを証明しました。注目すべきは臨界値が群全体の位相的な次元ではなく水平層の次元によって決まるという点です。これにより以前の不十分な結果を大幅に塗り替える極めて鋭い結論を得ることができました。8本目はソリナ・バルザさんとマーティン・リンドさんによるエリミネーティングポジティブメジャーレベル SETS by Small Lip Schitz Partagations 小さなリプシッツ接動による性の速度を持つ順位集合の除去です。この論文では低空間上の連続関数についてとても興味深い生息性の減少を明らかにしています。具体的にはどんな連続関数であってもごくわずかなリプシッツ接動を加えるだけで正のルベーグ速度を持つ順位集合を完全に消し去ることができるという定理を証明しました。この研究の背景には関数の再配列不等式というテーマがあります。関数の非増大再配列が厳密に減少するかどうかは元の関数の順位集合が全て速度ゼロであるかどうかにかかっています。ここを解消することで分数ジポリアセゴの原理という難しい問題の編集を確立できるというわけです。証明の手法が実に巧みでまずカントール関数のような定数部分を持つ関数に対しては小さな二等辺三角形を組み込むことで傾きを抑えつつ順位集合を消すという具体的な構成を行っています。一方で一般的な証明にはベールのカテゴリー定理を用いて正の速度を持つ順位集合を持つ関数という集合が連続関数の空間において非常に稀であることを示しました。理論的なアプローチと具体的な構成を組み合わせることで解析学における再配列や関数不等式を扱う強力な道具を提示しており非常に実用的で鮮やかな解決策だと思います。9本目はザカリア・デルバジさんによる A Probabilistic Sign Rule for Quotients of Positive Series and Integral Transforms マサキュー数及び積分変換の証に関する確率論的な符号規則です。この論文では正の級数や積分で表される関数の証についてその単調性や対数調モジュラリティ対数突性を判定するための確率論的な符号規則という新しい枠組みを提案しています。きっかけは応用確率論における最適停止問題で特殊関数のパラメータに関する対数微分が正か不可を判断する必要があったそうです。これまでのようにケースバイケースで繊細な解析を行うのではなく一貫した確率論的なアプローチで解決しようとする姿勢がとてもスマートですね。具体的には級数の項や非積分関数を正規化して確率法則を導入し対数微分をカーネルのモーメントとして表現します。そして確率法則の確率的順序を利用した1つのカーネルによる規則や2つのカーネルの共分散を用いる規則さらに分散を利用して対数突性を導く規則の3つを使い分けます。 この手法を長期化関数やプラバカル関数に適用し、従来の制限を取り除いた単調性の証明やチュラン型不等式の鋭い範囲の特定に成功しています。直接モーメントを計算するのではなく、確率的順序を道具として使うという発想の転換が非常に強力な武器になっていますね。10本目はマス PR からのクロス投稿で、ミルムフシン・マフムドフさんとビレス・オマラさんによるオンパーターゲーションズ・ザット・プリザーブ・ザ・コネクティビティ・プロパティ・イン・ツリー・パーコレーションズ、木神のパーコレーションにおける連結性を保持する接動についてです。この研究では無限に広がる局所有限期の上で、エッジが保持される確率を少しだけ変化させたときに全体のつながり方がどう変わるかを探っています。もともとのモデルで無限に広がるクラスターが存在していた場合、どのような接動を加えてもその性質が維持されるのか、あるいは逆にもともと無限クラスターが存在しなかった場合にその安定性はどうなのかという問題に取り組んでいます。驚くべきは、元のモデルに対してかなり緩い条件しか設けていないにもかかわらず、ある種の定量的な接動に対してパーコレーションの挙動が安定していることを証明した点です。単に確率をいじっただけで結果がガラリと変わると思われがちな分野ですが、意外としぶとく性質が持たれるという結果には確率論的なタフさを感じますね。これにより複雑なネットワーク構造における接続性の安定性をより深く理解することができました。11本目はマス .co からのクロス投稿で、フェリペ・ゴンカルベスさんとダニロ・ラドチェンコさんによるシャープ・ロワー・バウンズ・フォー・サムセッツ・イン・ハイパークズ・ハイパーキューブにおける和集合の鋭い加減です。この論文では加法的組み合わせ論における長年の予想を解決し、ハイパーキューブの中にある部分集合の和集合が最小でもどれくらいの大きさになるかという鋭い加減を証明しました。面白いのがそのアプローチで、離散的な集合の要素を数えるという問題を関数のサップコンボリューションという連続的な問題に置き換えて考えています。具体的にはチェーンオブキューブという多面体と混合体積の理論を組み合わせ、アレクサンドロフ・フェンシェル不等式という幾何学的な道具を駆使して証明を導き出しています。さらに有効公式パスに基づいたノルムを導入して関数の不等式と幾何学的な体積を結びつけるという非常に巧みな戦略が取られていますね。最終的に想定されていた指数が正解であることを示し、統合が成立するのは集合が特定の立方形であるときだけだという結論に至りました。離散的な問題をあえて連続的な幾何学の世界に持ち込んで解くという視点の転換が見事な研究でした。最後はマス PR からのクロス投稿で、 F. フランコさんと JJL ベラスケスさんによるフラックスソリューションズ4ストッカスティックケミカルシステムウィズソーシズ&シンクス、ソースとシンクを持つ確率化学系におけるフラックス解です。この論文では化学物質の供給源であるソースと除去先であるシンクを導入した確率化学系を詳しく研究しています。生体内の化学反応のようなシステムは、周囲とエネルギーや物質をやり取りするため可逆的な状態を保てないことが多いですよね。こうした詳細バランスを満たさない系は解析が非常に難しいことで知られています。なぜなら有限時間で無限回の反応が起きてしまう爆発的な挙動を示したり、定常状態が一つに定まらなかったりする可能性があるからです。そこで著者たちは連続時間マルコフ連鎖を用いてこの問題にアプローチしました。その結果、適切な条件の下でシステムが爆発せず唯一の定常状態に収束することを数学的に証明しました。特にこの定常状態がギブス自由エネルギーでは表現できない非平衡解であるという点が非常に興味深いです。常に分子が流れ続けるフラックスが存在する状態を厳密に導き出したところに理論的なこだわりを感じます。さらにこの理論をマクチャネルモデルに適用し、 濃度勾配に従う輸送や他のイオンの力を利用して物質を逆方向に運ぶ強輸送の仕組みを説明しています。複雑なオープンシステムにおける安定性と収束性を明確に示した非常に価値のある研究といえます。まあそんなこんなでスペクトル速度や特異接動からルベーグ定数、スタインの定理、さらにはタイリングやダンクル角まで数学の深みを感じる非常にエキサイティングな時間でした。それでは本日の配信はここまで。ご視聴ありがとうございました。